今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。
今日は1月18日、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア・デーです。この日はキング牧師の栄誉を称える祝日で、キング牧師の誕生日である1月15日に近い1月の第3月曜日を同記念日とするように1986年にアメリカで制定されました。というわけで今週はマーティン・ルーサー・キング・ジュニアに関する楽曲の特集をお送りしたいと思います。それでは30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、高本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと健康のことお困りではありませんか。高本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、高本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、杉本秀也です。
河本敦史です。
今週もロンドンに留学中のドクター竹迫の代役として杉本秀也がパーソナリティを務めさせていただきます。今週は本日1月18日がマーティン・ルーサー・キング・ジュニア・デーということを受けまして、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアに関する楽曲の特集をお送りしたいと思います。この特集は今回が2回目となります。1回目は去年の1月19日の第109回放送で、曲目はラスカルズの People Got To Be Free とベン・ブランチの Hard Times とスティービー・ワンダーの Happy Birthday でした。今年はどんな内容になるか早速見ていきましょう。まずは1曲目です。本番組でかけるのは初めてのアーティストですね。ディオン。1950年代末から1960年代初頭を中心に活躍したアメリカのロックンロール系シンガーソングライターディオンが1968年に発表し、全米4位を記録するヒットとなったエイブラハム・マーティン&ジョンをお聴きいただきました。この曲は暗殺されたアメリカの偉人に対するトリビュートソングとなっており、エイブラハムはエイブラハム・リンカーン、マーティンがマーティン・ルーサー・キング・ジュニア、ジョンがジョン・ F ・ケネディのことを指しています。この曲は1968年4月に起きたキング牧師の暗殺、そして6月に起きたジョン・ F ・ケネディの弟ロバート・ F ・ケネディの暗殺がきっかけになって作られたと言われています。アメリカでは後にたくさんのカバーが生まれており、有名なところではアンディ・ウィリアムス、ボブ・ディラン、スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ、マーヴィン・ゲイ、ボン・ジョビなど新旧様々なアーティストに取り上げられています。また、1970年に、ウィルソン・ピケットが、当時すでに個人となっていた、ナット・キング・コールと、サム・クックと、オーティス・レディングへの追悼を込めて、コール・クック&レディングと歌詞を変えて歌ったりしたことなどもあり、特定の個人を偲ぶときに歌われる楽曲、という使われ方もするようですね。人種問題、銃社会など、 アメリカ社会独特の問題から発生したとした歌ということもあって、我々日本人には少し縁遠い感じがしますが、こういった機を機会にそういう問題に対する意識も高めていかないといけませんね。それでは2曲目に行ってみましょう。次は久々の登場です。キング・オブ・ロックンロールことエルヴィス・プレスリーです。次の曲はマーティン・ルーサー・キング・ジュニアが暗殺された1968年にキング牧師の有名なフレーズ I have a dream に対するアンサーソングとして発表された楽曲です。また1968年12月3日放送のエルヴィス復活のきっかけとなった伝説のテレビ番組カムバックスペシャルのラストとして使用されたことでも有名です。それでは聴いていただきましょう。1968年のアルバムエルヴィス NBC テレビスペシャルに収録、同年にシングルカットもされ全米12位のヒットを記録しました。 If I Can Dream 放題明日への願いをお聞きください。はい、エルヴィス・プレスリーで If I Can Dream をお聞きいただきました。もともとカムバックスペシャルはクリスマスシーズンのテレビ番組だったため、番組の最後はクリスマスソングで締めくくる方向で話が進もうとしていました。しかしプロデューサーのボーンズ・ハウがそれではありきたりすぎるということで、時代を反映した力強いメッセージのある楽曲をエルヴィスが歌うという方がインパクトが強くて良いと主張したため、この曲が作られることになったようです。確かにエルヴィスの存在が時代遅れの象徴となりつつあった時期だけに、その判断は正しかったと思いますね。
はい、それでは今週もお便りの方行ってみましょう。まずラジオネームエリンギさんからいただいております。
はい、
こんばんは。竹迫先生、河本さん、いつも楽しく聞かせていただいております。私はゆで卵が大好きです。特に固ゆでが好きなんですが、世間一般では半熟が好きな人の方が多いようです。皆さんはどちらがお好きでしょうか。固ゆでは喉に詰まるから嫌いという意見をよく聞くのですが、皆さんもそう思われますかといただいております。
ああ、これどうなんでしょうね。ゆで卵を、ゆで卵として食べるんですかね。コーンさんどうやって。
なるほど、なるほど。僕、ゆで卵だけ食べるの大好きですし、
はい、
あの、半熟にしてですね、ちょっとハンバーグとつけたりとか、はい、つくねとこう、ブレンドしたりとか、いろいろこうな、付け合わせをして。
ですよね。
もう好きなので、
何かと絡めて食べるなら、やっぱり僕も半熟が
いいですね。ああ、なるほど。はい、はい。
だからこの方でも、ゆで卵が好きっていうこと
ですね。ゆで卵が好きなんだと。
ゆで卵として食べる。
そういうことですね。
あのね、旅館の朝ごはんに出てくる。
ああ、ありますね。
ですかね。はい、ああいう食べ方でしたら、僕もまあ確かに硬い方がいいかなとは思います、
ね。ああ、
ま
あ、食べやすいのは絶対ありますよね。
ですね。まあどうやって食べるかによってね、いろいろ変わってきますよね。
あの、温泉卵みたいにして、もう白身もトロトロにして、
そうですね。
あれね、もう、
それはそれでまたね、
美味しいですもんね。
ですね。結局まあ一概には言えませんよね、
これはね。
そうですね。
僕もご飯とかにこうゆで卵をこう小さく刻んでこうかけて醤油かけて食べるような、はい、あ食べ方とか結構好きなので、
ね、ドクター竹迫をすれば卵好きですよね。
あ好きです ね、
もう卵が好きと公言してはばからない人ですけど、
卵といえば俺だというぐらい
好きです
からね。
ぐらいの、はい、すごい卵の話になると ね、彼はどうなんでしょうね。このゆで卵はでも何が好きとかあんまり聞いたことないんで、
ですよね。
ちょっとまた
聞いてみたいですね。
ドクター竹迫が戻ってきたらまたこのお便り同じお便りまた出してください。
聞いてみましょう。
はい、
はい続きましてラジオネーム踊る大魔神さんからいただいております。
はい、
高砂先生、河本さん、はじめまして、踊る大魔神です。お便りありがとうございます。私は先日とうとう30歳になりました。しかし高校生の時からずっとダンスをしていて、今も週2回ダンススタジオで練習をしています。おお、すごいですね。ただどうしても人前が苦手で未だにステージで踊ったことがありません。でも2016年は30歳になったことですし、思い切って ステージデビューをしたいと思っております。
おお、素晴らしい。すごいですね。
人前で何かすることのコツみたいなものがあるんでしょうか。もしあったら教えてください。それではこれからも頑張ってください。お便りありがとうございます。ステージデビューですね。
ダンスってなかなかね、かっこいいですよね。
かっこいいですね。
ステージでって、まあ、ちょっとどういうステージでやるのかにもよると思うんだけど、
はい、
まあ、ステージって結構ね、もうスポットライトがね、うん、こう当たりますんで、うんうんうん、眩しくて、もう観客とか結構ね、見えなくなるんですよね。
なるほどね。はいはいはい。
ですね、観客とか見てる人はあんまり気にならない。
うんうんうんうんうん、
ことがまあ多いですね。
もう見えないわけですね。
見えないですね。はい、まあその、うん、スポットライト当たったこう、
うん、
うん、自分との戦いですよね。なんかこういうのはね。
なるほど。はいはいはい。
うん、だから案外ね、うん、緊張、まあ人にもよるんでしょうけど、案外緊張しないかもしれませんね。
うんうん、ああ、なるほどね、うん。なんか人みたいにこう、大根とお前みたいな言い方もね、
そういうこともありますし、ますね、そうですね。
人の字書いて飲むとかね。
そうですね。うん、まあ、あとはもう思い切りですね。
あ、やっぱりそうですね。
もう人生大体思い切りですよね。
それ間違いないですね。
やってしまえばどうにかなります
ね。意外にこう見ようとしても、結構見えないもんだから顔とかが。
そうそうそう。そう
ですね。緊張感もないようなもんありますもんね。
そうそうそう。まあ、あまり深く考えずにもう言ってくださいというふうにね、僕は思いますけどね。
杉本さんもなんか、いろいろステージ乗られたこともあると思うんですけど、はい、なんか、もう出る直前とかに、こう、なんか気合い入れたりとか、はい、そういう準備をして、これからこう、スパッと行くぞっていうのとか、そういうのあったりするんですか？
僕もね、あまり、その、一人ではなくてね、僕もバンドで、まあ、ドラムとかやってました、
ですよね。
まあ、みんなでね、出ていきますんでね、その辺はまあ、自然とみんなで、よっしゃ、行くか、みたいな。
ああ、なるほど。
勢いがね、つきますんで、その辺は行きやすかったですね。
ああ、なるほど。
バンドですね。もし、これ、まあ、お一人だと。結構やっぱ、ね、行く前が、ね、
そうですね。
行きたくなくなるかもしれませんね、このステージ。
まあ、そしてチームで踊られるんでしたらね。ね、
でしたらいいと思うんですけど、
ね、
ただ
みんなで、そうそう、だから
仲間がいればね、その辺はね、うん、勢いで行けますんで。
ああ、なるほど。やっぱチームワークですね、は
い、
それはね。
一、はい、人だったらちょっと、僕もわかんないんで考えてください。
ドクター竹迫はすごいステージ慣れしてるイメージがあるんですけど。
あ、彼なかなかね。
そうでしょうね、
ドクター竹迫はね、ちょっとまあ、ね、普通の人とは違いますもんね。なんというか、その、ものの考え方とかがね。
度胸とかもすごいですもんね。
多分ね、彼は緊張とかしないんじゃないかなと思うんですけどね。
ちょっと聞いてみたいですね。
そうですね。あ、そうですね。ドクターは一人でね、ステージ上がってますもんね。
そうですよね。
どういう、ちょっとね、あの辺の、またこれもドクターが帰ってきたら、また同じお便りまたください。
はい。では続きまして、ラジオネーム、倉敷なマリアさんからいただいております。
はい。
こんばんは、いつも楽しく聞いています。先日友達が、布袋さんにばったり会ったそうで、羨ましいです。皆さんは芸能人に会われたことはありますでしょうか？といただいております。布袋さんって、元ボーイの布袋寅泰さんですよね。
ですね。今、ロンドンにいるんですか？
ああ、そうか、そうなんですね。ねああ、じゃあこの方、すごい偶然で羨ましいですね。
ですね。コムさんありますか？
僕ね、あんまりないんですけど、はい、この間、倉敷でですね、はい、有名な芸人のはちみつ二郎さんにお会いしまして、たまたま、食事行ったら偶然いたんですけども、
すごいですね。
ちょっと写真を撮らせていただいて、ちょっとミーハーで嬉しかったんですけど、
ちょっとまた後でその写真見せてください。
はい、なんですけど、ですね、結構、はい、僕あまり気が使えないというかですね、特に行ったこともあったんですけども、はい、意外にこう、会うチャンスはなかったんですね。
僕もね、これないんですよね、会ったこと。大阪、東京、まあ、東京はまあ滅多に行きませんし、大阪ぐらいだったらまあまあ行くんですけど。
芸人さんとかね、いっぱいそうなイメージがあるんですけど、ね。
でも
ね、
でもあんまり街中では見ないですね。まあそういういるところにはいるんでしょうけどね。僕がそういうとこ行かないので多分会わないですね。まあ、あと、ああまあ芸能人といえばまあドクター竹迫さんね。
そうですね。
まあよく会いますよ。まあ彼も芸能人とね、ですね、言っても過言ではないと思いますんで。わかればもうね、結構会いますね。はい。ぐらいですね、僕がお会いする芸能人といえば。
ドクター竹迫とか結構いっぱい合うんでしょうね。
まあね、ありそうですよね。ちょっとまあその辺ね、また聞いてみたいところですけど。
よくそのね、コンサートとかもいっぱい行かれますし。
は
い、
ああ、そうですね。
出待ししちゃうんじゃないかぐらい熱狂を持ってね、いつも
やってますもんね。
やってますからね。
いや、やっぱあれぐらいのね、アグレッシブさがないとなかなかね。
うん、
ある程度こう、アンテナ張ってないとやっぱ会えるもん、
う
ん、会えないかもしれませんね。
まあ、受け身じゃなくてこう、当たるぞぐらいのね。
そうですね。
ああ、確かそうなのかもしれませんね。
はい。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。さて、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアソング特集、ラストの楽曲です。
次はぐっと最近の楽曲となります。アーティストはこの番組ではおなじみのジャクソン・ブラウンです。楽曲はジャクソン・ブラウンが2008年に発表したアルバムタイム・ザ・カンカラーに収録されたオフ・オブ・ワンダーランドです。この曲の歌詞の中にロバート・ F ・ケネディとマーティン・ルーサー・キング・ジュニアが暗殺された後、我々は自分たちの道を見つけるために愛と共に進むべきではなかったのかという一節が登場します。そこにはまさに1970年代に抱いた理想の世界が幻想に終わろうとしている昨今の情勢を憂うブラウンの思いが込められています。デビュー時から現在までブレることなく誠実でな世界を描き続ける孤高のアーティストならではの世界観ですね。近年はだいたい6年に一度ぐらいのペースで新作を発表しているジャクソン・ブラウンですが、ここ数作は派手さはないものの地に足のついた完成度の高いアルバムが続いています。往年の作品しか聴いていないという方もぜひこのタイム・ザ・カンカラーをはじめ近年の作品にも耳を傾けてください。それでは行ってみましょう。2008年のアルバムタイム・ザ・カンカラーよりジャクソン・ブラウンでオフ・オブ・ワンダーランドをお聴きください。
小本薬局へちょっとの風なら行きましょう。あなたの明るい笑顔が見たいから、小本薬局へ行こう。
町の保健室小本薬局。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。この番組では皆様からのメールを募集しております。次のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。というわけで今週のマーティン・ルーサー・キング・ジュニアソング特集はここにてお開きです。来週の1月25日はお詫びの日です。というわけで次回はお詫びに関する楽曲ソーリーソング特集をお送りしたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。
杉本秀也と
甲本敦史がお送りいたしました。それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。
取り戻せたい青春よ、色褪せない僕の宝物。